2ページ、レベル3まで。レベル2は委員会名。レベル3は議案番号。委員会の焦点。各常任委員会では、付託された議案及び陳情をそれぞれ審査しました。主な議案等の審査概要は次の通りです。議案名は議案等の審議結果8ページを参照してください。総務常任委員会、審査案件、議案第3号、議案第4号、議案第7号ないし、議案第10号、議案第13号、議案第21号、議案第22号、議案第33号、議案第34号、陳情第3号。議案第3号、内容、職員の働きやすい環境整備を進め、公務に関する資質の向上を図るため、職員に大学等の修学及び国際貢献活動の機会を提供する自己啓発等休業について、新たに条例を制定しようとするもの。質問、ニーズの有無について伺う。回答、これまでも通信教育の受講や、夜間に大学等に通学する職員はいたものの、そういった自己啓発の機会が業務時間と重なった場合、年次有給休暇を取得する必要があったため、一定の条例制定効果はあると見込んでいる。全会一致で可決すべきものと決定。議案第7号。内容、部局横断的な施策の円滑な実施、シティプロモーションの強化等に向けた体制整備を行い、市長施策の強力な推進を図るため、これまで定住促進対策を中心に業務を進めてきた政策推進室を企画政策部に統合するとともに、シティプロモーションを含めた広報広聴に関する事務を企画政策部で行うもの。質問、政策推進室の主な成果と課題について伺う。回答、主な成果については、キッコーマンやイオンタウンなどの企業誘致、ドローンを活用したシティプロモーション、移住定住促進のための機密ニューライフコンシェルジュ制度の創設、ソフトボール女子ニュージーランド代表のキャンプ誘致等が挙げられ、課題としては、さらなるシティプロモーションの推進を図る必要があることから、企画政策部の中で強力に展開していきたい。意見、政策推進室が一定の成果を残していることや、企画政策部が複数の性質の異なる所管を有し、組織の複雑化を危惧する観点等から、部に格上げして幅広い政策という分野を専門的に推進していくことも効果的だと考える。全会一致で可決すべきものと決定。写真、ソフトボール女子ニュージーランド代表のキャンプ誘致。写真終わり。議案第34号。内容、繰入れ金のうち基金繰入れ金については、国の補正予算にかかる交付金の内定を受け、中学校トイレ改修事業の前倒しを行うことに伴い、一般財源分について措置しようとするもので、72,000円を増額補正するもの。全会一致で可決すべきものと決定。陳情第3号。賛成討論。全国的な問題であり、多くの市が正規職員の採用を抑制する中、業務運営には欠かせない存在である非正規職員の処遇改善のための財政措置は当然のことと考える。反対討論。当該制度の施行に伴う新たな財源措置については、関係団体がすでに国側へ手厚い要望を挙げていることや、また、 国側も交付金措置を取るなど理解を示し、措置も講じている状況等からも、本市議会でこれ以上特段の配慮、措置が必要であるとは考えにくい。賛成少数で採択すべきものと決定。教育福祉常任委員会、審査案件、議案第5号、議案第11号、議案第12号、議案第14号、議案第22号、議案第23号、議案第25号、議案第34号、陳情第2号、陳情第4号、議案第11号、内容、小津診療所の常勤医師の募集も継続しているが、就任の承諾には至らず、確保が難しい状況が続いていることなどにより、当分の間、日曜日を休診とし、週3日の外来診療で行おうとするため、条例の一部を改正しようとするもの。質問、小津地域の方への対応について伺う。回答、まずは自治会長への説明を行ったところであり、今後はなるべく早く回覧板等による周知を図る。全会一致で可決すべきものと決定。写真、小津診療所。写真終わり。議案第12号、内容、要介護認定申請の件数増加に伴い、要介護認定の審査、判定を行う介護認定審査会の委員の定数を20人以内から30人以内に増員するため、条例の一部を改正しようとするもの。質問、審査会委員の増員後の認定審査件数について伺う。回答、現在と同一条件で審査会を開催した場合、条例の改正により最大5760件の審査が可能となる。全会一致で可決すべきものと決定。議案第22号、内容、補正予算の主なものとして、空調設備設置事業については、工事費やレンタルエアコンの設置に伴う受変電設備の修繕費として、小学校費は6億1,687万8,000円を、中学校費は3億7,678万6,000円をそれぞれ増額補正するもの。財源は国庫補助金と私債を活用するもの。質問、1教室あたりのエアコン設置にかかる経費及び工事にかかる発注方法について伺う。回答、今回の事業費を教室数で割ると概算で350万円程度となる見込みである。また工事に関してはまとめて発注すると工期が長くなってしまうという懸念があり、できるだけ早期に設置するためには分けて発注することを考えている。賛成討論。子どもたちの教育環境を整備するためのエアコンの設置にかかる補正等であり、事業には期待している。しかし、設計業務委託の入札金額は高いように感じるため、設置工事費の執行の際には経費削減されるよう努力されたい。議案第34号、内容、平成30年度に事業の前倒しを可能であるとする申請を行い、交付が正式に決定したことから、須斎中学校の管理普通教室棟のトイレを全面改修するための経費として1億7,259万8,000円を増額補正するもの。財源は国庫補助金と私債を活用するもの。全会一致で可決すべきものと決定。経済環境常任委員会、審査案件、議案第6号、議案第15号、ないし議案第20号、議案第22号、議案第24号、議案第26号、陳情第5号、 議案第17号、内容、機密地域4市の水道事業の統合に伴い、機密市と上総水道広域連合企業団との間における農業集落排水処理施設使用料の徴収等に関する事務の委託に関する規約を制定することについて、上総水道広域連合企業団と協議するにあたり、議会の議決を求めようとするもの。質問。機密市長が広域連合企業長となった場合の考え方について伺う。回答。機密・富津広域下水道組合でも、機密市長が下水道組合の管理者であり、事務上、特段の支障はないものである。市長・企業長とも同一人物であっても、別団体の代表者ということで整理し、問題は発生しない。全会一致で可決すべきものと決定。議案第19号、内容、機密地域4市及び阿波地域2市1町の6市1町では、2027年4月から供用開始予定である、仮称、第2期機密地域広域廃棄物処理施設の整備について共同事業として推進することとし、今後必要となる事務の管理及び執行を円滑に進めるための共同処理組織を検討してきた結果、現状では執行機関としての仕組みが簡便でありながら、事務の管理及び執行の効果が各構成市長に帰属することや、地方交付税措置を受けられる点等から、地方自治法に規定される協議会の設置が望ましいとの合意に至った。以上のことから、協議会規約の制定について、関係団体と協議するため、議会の議決を求めようとするもの。質問。協議会会長の選出スケジュール、及び協議会の事務に従事することとなる、職員構成について伺う。回答。会長の選出については、本議案にかかる各構成市長での議会の議決を経て、平成31年4月1日の協議会設置以降、各市長間の協議により決定するものである。また、職員構成については、現在、木更津市に設置している廃棄物処理事業準備室の職員、木更津市2名、他の機密地域3市1名ずつの5名に加え、4月以降は阿波地域2市1町から1名の派遣を受け、合計6名の体制を予定している。全会一致で可決すべきものと決定。議案第22号。内容、補正予算の主なものとして、八重原線道路新設改良については、交付金の配分に合わせた事業執行による減額と国の補正予算に伴う補助金の追加配分を活用し、平成31年度予定事業の一部を前倒しして執行することにより、1423万8000円を増額補正するもの。財源は国庫補助金と私債を活用するもの。質問。事業内容について伺う。回答。八重原線と交差する箕面川の農道について、横断ボックスで施工するものである。写真。八重原線道路新設の様子。写真終わり。陳情第5号。反対討論。執行部では森林環境譲与税の取得を検討中であるため、現時点において本陳情を採択し、執行部に要求することは、その使用方法を限定してしまい、使途の可能性を狭めてしまう可能性があるため、適切ではない。賛成なしで採択すべきものと決定。以上2ページでした。